明るい方へ、増田琴牧師です。
主にある皆さん、こうして今朝ご一緒に礼拝を捧げることができる恵みに心から感謝をいたします。ひととき聖書の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。イースターを迎え、春の日差しの中、花や緑が美しい時期になりました。今日の聖書の箇所を考えながら思い浮かんだのは、1930年に亡くなった詩人金子みすゞさんの明るい方へという詩の言葉でした。明るい方へ、明るい方へ、一つの葉でも日の昇るとこへ、やぶかげの草は明るい方へ、明るい方へ、羽は焦げよと日のあるとこへ、夜飛ぶ虫は明るい方へ、明るい方へ、一部も広く日のさすとこへ、町に住む子らはこんな明るい方へ、という詩です。葉っぱも花も虫たちもみんな明るい方へ向かっていく。そして都会に住む子どもたちも明るい方へと呼びかけているような、そんな言葉です。それは夢や希望、あるいは平和な世界、明るい方へ向いていこう、向かっていこうと呼びかけているようでもあります。今日の説教題はその詩から取らせていただきました。イエス・キリストが語られた神の国の福音というのは、きっと明るい方へ、そう導く、共に生きる世界を切り開く言葉だったのではないか、そんなことを思い浮かべました。暗い事柄が多いこの頃です。私たちにとっての明るいところ、そんなことを思いながら聖書の言葉を分かち合っていきたいと思っています。主イエスが神の国の福音を述べ伝えられて、多くの人々がその周囲に集まってきました。群衆から距離を取り、船に乗って少し漕ぎ出して湖の上から語りかけられています。広い空が広がって、日の動きによって湖面に映る姿変わっていくでしょう。人々が座っているところから眺めると、畑や野の草花が日を浴びていたでしょう。イエスは、時は満ち、神の国は近づいたと語り始められました。神の国はすでに始まっている。神の国、それは神様がこの世界を慈しみの御手のうちに置いておられるということです。どれほど憎しみや対立、敵意や破壊があっても、でもそれは私たちがいつも見て確かめるようなやり方で確かめられるわけではありません。主イエスはそのことを例えで話されたんですね。その話は私たちが期待するようなものとは違っていたようです。私たちはいつも最短で納得できる正解を手に入れることを期待しています。 AI が答えをくれる社会ならなおさらです。最近いろいろな方とお話をして伺っておりますと、自分の個人的な悩みも AI に聞いてもらってる。あ、そうなんだ。そうすると答えてくれる、こう答えてくれたんですよ、という会話が増えてきたなぁと思います。でも主イエスは最短で答えが出るような話はなさらなかったんですね。この話は一体どんな意味なんだろうか、そういう問いを私たちの心に残したかったからかもしれません。そしてあの日の弟子たちのように、私たちを神の国の印、兆しを見出す そういう旅へと招いているのかもしれません。最初の例え話は灯火と明かりです。聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス・キリストは語られます。つまりこの例えは聞くということを中心にしているんです。聞く耳のあるものは聞きなさい。灯火を持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか。灯火、光ですね。灯火は小さな光です。一遍に夜の闇を追い出すことはできません。それでもイエス・キリストの言葉は長く続く夜の闇の中で私たちに温かさと、ここが終わりなのではないという希望を与えてくれます。でもどうでしょうか。私たちはその灯火を今目の前にある大きなイルミネーションや夜中輝き続ける電気の前に取るに足らないものだと考えてしまうかもしれません。それは私たちが自分の計りで計っているからです。日常生活の中で私たちはいろいろな時に計りで計ります。皆さんいかがですか。どんな計りを使っていらっしゃいますか。ある方は血圧を測っておられるかもしれません。健康のために体重を測っているという方もあるでしょう。そのことによって健康を維持しようとします。ある時には家具を買ったのだけれども、それがこの部屋の扉から入るかどうかを確かめるために長さを測るメジャーを使って測るかもしれません。そして人や自分も測りで測ろうとします。社会には人を測るメジャーがあって、それは大抵いかに早く成果を出すか、大きな数字に導くかということが基準になっています。幼い子どもたちでさえ自分がそのような測りによって測られているということに気づいています。ティーンエイジャーにもなればしっかりそういう計りが自分の中に形成されていくでしょう。だから灯火など小さな光は役に立たず、取るに足りないと小さく見積もり、マスをかぶせてしまってベッドの下に追いやってしまうかもしれません。主イエスの言葉など取るに足りない、そんなものはこの社会の中で役に立たない、答えを与えてくれるわけではない、解決を与えてくれるわけではない、そうやって光に覆いをかぶせてしまってベッドの下に、どうせ何も変わらないのだから、主イエスは言われます。あなた方は自分の測る計りで計り与えられる。小さいのは神の国ではありません。私たちの計りが小さい。今日は96回目の共同緑ヶ丘教会の創立記念日です。こうして皆さんとご一緒に祝いの礼拝を行うことができる恵みはなんと大きいでしょう。正確には共同教会ですね、緑ヶ丘教会と合同したのは1969年です。共同緑ヶ丘教会50年史を下の受付のところに置いておきました。緑色の表紙のとても立派な50年史です。どうぞ機会があったら手に取ってみてください。それによりますと、共同緑ヶ丘教会は1930年、木原穂七牧師が当時すでに65歳でいらしたんですね。その藤沢教会の牧師でいらしたのですけれども、療養も兼ねて藤沢にいらしたようです。日本メソジスト教会の東京郊外伝道主任に任命されて、開通したばかりの小田急電鉄 利用して小田急線沿線に伝道地を求められたのでした。そして共同に定め、伝道を開始されました。最初の礼拝が4月20日、イースター礼拝です。最初の礼拝には16名の人々が集いました。日曜学校が5月4日、26名で始められたのですけれども、初めの日曜学校の生徒だった石川美智子さん、こんな文章を残しておられるんです。今ここにいらっしゃる方の、関係者ですね、石川美智子さん。教会の踏切のところで、頭の白い和服を着て手に杖を持ったおじいさんに、この次の日曜学校にいらっしゃいと、ニコニコ笑いながら声をかけられたそうです。何でもないようなこの一言が、その後、ご一家を共同教会に、教会生活に結ばせてくれた。その時の、その先生のお姿は、戸を叩き続けているイエス様の姿と重なり合ったと。胸に浮かんできますと記しておられます。第2代牧師となられた仁田貝小五右衛門牧師でしたけれども、実はその前に木原先生との個人的な結びつきがあったそうです。共同教会の開拓伝道直前に木原先生の娘さんは2人亡くなっておられます。仁田貝先生は青山学院の神学部学生だった時代に、共同教会の友人からこの木原先生のお嬢さん、結核で療養中だったその病院を見舞ってほしいと頼まれたんだそうです。頼まれると断れない性格でって書いてあるんですが、仁田貝先生は木原先生のお嬢さんのもとを結核診療所を訪問されました。しかしその後、よしこさんというお嬢さんは残念ながら17歳で天に召されてしまいます。木原先生と仁田貝先生はそのようなおつながりがあったということも50年史には残されています。教会の一コマ一コマ、一人一人との出会い、木原先生は後にご自身がもう65歳を超えられて体の調子もあまり良くない、後任をどうしようかということになったときに、仁田貝先生をと祈りを持ってメソジストの監督へそのことを申し出られたのだそうです。情熱と献身、一人一人の思い、信仰へ導かれたことがこの教会を96年にわたって導いてこられたのだなと思いを新たにしています。次週、教会の定期教会総会が行われます。一年の恵みを感謝して報告し、新しい年度へと歩み出したいと願っています。そこでは具体的な数字も出てきます。昨年のイースターから今年のイースターまでに、私たちの教会では5名の方が洗礼を受けられ、5名の新しい転入者の方々をお迎えすることになりました。感謝です。そして愛する方々を天にお送りしてきました。この教会が縮小社会と言われるように、これから私たちの群れもそうした不安というものを持っています。どうなっていくだろうかということについて。でもそこにあるのは、私たちの計りで分かりやすい数字そのものではなくて、この礼拝堂のその席に座っておられた、その一人一人の祈る姿なのです。信仰生活は、ある場合には、聖書を読んで自分なりに祈っていれば成り立つものだと考えられることもあると思います。AI が聖書の解釈も教えてくれるということも起こります。でも、自分の力が世界を動かすかのように振る舞い、世界を争いの渦の中に巻き込んでいく人間がいる一方で、自らの限界を知りながら、頭を垂れて祈る人の姿がある。 それはいつの時代にも、そして今も、私たちの教会もそのような祈る一人によって、私たちの愛する方々、その灯火によって支えられてきたのです。それが何になるのだ、何も変わらないと言って役に立たないと寝台のベッドの下に隠してしまうなら、私たちの計りをもう一度見直さなければなりません。マルコによる福音書では、主イエスは私たちの計りを、神の国を聞くことができるように、神の国に気づくことができるようにと開かれます。続けて例えが語られるんです。二つの例えです。次の例えは種の例えです。夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。27節にそう記されています。私たちの予定や想像をはるかに超えた神の力が語られています。私たちは種をまくことはできます。種をまくというのはいつでも忍耐のいることですね。内村鑑三という方があるところで、ある信仰者に、あなたはいつでも芽が出たか、芽が出たかと言って、こう、引っこ抜いてばっかりいるような、そういうあり方では成長しないんだよ、というふうに言われたそうです。成長しているかどうかっていうのは、私たちの目にはさやかにわからないこともある。それを成長させることができるのは神様ご自身です。インプットすればすぐ解決したり、時間をかけないでインスタントに、慣れている私たちにはすぐ結果を求めたい。しかし神の国は人知れず、静かに、そして確かに広がっていく。私たちは豊かな実が熟し、収穫の時が来るという主が語られたその言葉を、約束を信じて種まきを続けてきました。そしてイエス様はあろうことか、神の国をこの当時最も小さいものとして知られていたからし種に例えられるんですね。からし種というのは土の粒よりも小さいんだそうです。そんな小さなもの、からし種を見てごらん、言われたのです。イエスは語られます。まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。小さな小さな、目にも止まらない、もうそこに蒔いたかも忘れてしまうような、そんな小さな種が成長して野菜よりも大きくなって、空の鳥が巣を作るほどに枝を張っていくではないか。2000年前の主イエスの言葉です。一人の祈り、命と死、そして受け継がれていくもの。まかれた主イエスの言葉は必ず育っていく。その約束の言葉が響き続けているのです。しかし皆さん、ここで枝を張るように大きくなっていくと言われると、ものすごい大木を想像しますね。でも実はこのからし種の種は、残念ながらそんな大きな大きな大木、人を圧するような大木にはならないんだそうです。よくよく読んでみますと、こう書いてあるんですね。どんな野菜よりも大きくなる。あ、そのくらいなんです。どんな野菜よりも大きいくらいなんです。他を圧するような大木になるとは約束されなかったんです。鳥が巣を作る、そのくらい。休んで命を育んでいけるくらい。神の国は自分たちが大きくなり、あっという間に武力や一人の人間の権力でなさしめられるようなものではない。鳥が巣を作って安らぐように、他者の安らぎとなるような場所。敵対していても祈るような、そういう祭司の鳥なしの働きをする場。そういう鳥なしの場所だからです。 この神の国そのものが、あるいは教会が大きくなって他を圧するということを主イエスはここで語られたのではありません。イエス様は私たちに例えを通して語られます。それはすでに神の国を私たちがもう形作っているということに私たち自身が気づいていくためです。私たちの目にはからし種のように見える小さなことかもしれません。私たちの共同緑ヶ丘教会は100年に向けて今年96年というその歴史を積み重ねようとしています。イエスが種をまかれてからこの2000年以上がもう経っているんですね。神の国はゆっくりと進んでいきます。それは神の国は敵を力でねじ伏せる大国ではないからです。神の国は敵のためにも取りなしを祈る。今日破壊された町でも激しい迫害にある町でもキリスト者たちは礼拝を続けています。軍事力はありません。しかし神の力、神の国がそこにあります。イエス様は私たちにこの例えを覚えるように例えとして話してくださったんだと思うんです。からし種を見てごらんなさい、はかりを見てごらんなさい、そして成長する種を見てごらんなさい。それを見るたびに私たちはもう一度見直すんですね。自分が測っていたはかりは、あ、私の小さなはかりだった。私が数値化して成長ということを考えられるようなはかりでしかない。神様はどのような時間をもってこの地に実りをもたらしてくださるのだろうか。そして私たち一人一人もちっぽけだと思っている私を、いいえ、あなたの人生を通じて種がまかれていくでしょう。あなたが今日祈っているその姿を通じてあなたによって支えられる一人があるでしょう。そのようにして神の国は広がっていくものなのだ。主は私たちに例えを記憶させて私たちを罪と死の世界から解き放ち明るい方へ招いてくださる。明るい方へ、明るい方へ。どれほど私たちの社会が罪と死に暗闇に満ちていたとしても、いえ、私たちはその現実を嫌というほど知っています。その中にあって私たちは主イエスが語られた神の国を見てごらんなさい、明るい方へ、その言葉を主の日の今日ご一緒に分かち合いたいと願っています。私たちの計りではなく私たちをも包む鳥が巣を作るような神の国が私たちの群れの中では息づいています。祈りが、そして鳥のさえずりのような賛美の声が今日もここにこだましています。96年前にこの地に落ちたからし種がこうして確かに豊かに広がっています。神様は私たちの生涯を超えてその技を行っておられるからです。私たち一人一人の人生にまかれた種もこうして皆さんとご一緒に主を賛美する群れの中で豊かに育まれていることを感謝したいと思います。そして教会は今日も灯火、さんさんと輝く大きな光ではないかもしれません。吹けば飛ぶようだと、そうです。でもその吹けば飛ぶような灯火を大切に灯し続けてきたこの96年です。その灯火を今年も平和を希望を持って祈って掲げ続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちにあなたの御言葉を携え、そしてこの地へと出かけていくようにと励ましてくださいます。私たちは自分の働きや存在を小さなものだと見積もっていますけれども、主はあなたがここから出かけていくこと、出会っていくこと、 言葉をかけること、そのすべてに働いていてくださることを感謝いたします。あなたの祝福と聖霊の力を得て、私たちがこの社会へと家庭へとそれぞれの場へと出かけていくことを背中を押してください。そしてどうぞ今悲しみの中にある一人のために、愛する方を失い生きることに望みを失っている一人の傍らにあなたが立ってくださいますように、そしてあなたの慰めを伝えるために共に祈る友を与えてくださいますように、そのことのために働こうとしている一人一人をあなたが力づけてください。社会の中で世界は今人と人とが力と、あるいは大きな力を持ってねじ伏せる形で進んでいこうとしています。しかし主よ、永続したそうした力はないのです。神の国は今も静かに確かに進んでいます。あなたが携えられた日を私たちがいつもゆっくりと確かに携えていくことができますように、平和と希望の灯火を灯し続けることができますように、勇気と知恵を与えてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。